聖書を朗読いたします。新約聖書マルコによる福音書第16章1節から8節、新約聖書の97ページになるかと思います。マルコによる福音書第16章1節から8節。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるのでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい。お納めした場所である。さあ行って、弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。安息日、これは神様を礼拝するためのお日であります。神様を崇めることに集中するために、ユダヤ教の律法というですね、決まり事があります。その決まり事の中には、すべての仕事を禁じるというものがありました。すべての仕事をやめて神様を礼拝することに集中するためです。ここでいう仕事というのは、私たちでいうところの職業としてのお仕事ということだけではありません。日常生活のいろんなところに関わりがあるような規定です。例えば数字全般、ご飯を作るということ、火を焚くということ、今言うとコンロのスイッチをひねる、これも仕事になるんですね。なので安息日前からずっと弱火でですね、鍋をかけ続けるなんていうことがなされるそうであります。また買い物など、物を運ぶということもその労働の一つになります。また一定の距離を超えて歩く、移動するということも、その仕事の一つに加えられるというようなところがあって、ユダヤ教の社会では、すみません、距離が、具体的な距離がどれぐらいであったかは、ちょっと数字は分からないんですけども、でも、その半径何キロ以上動くことがないように、決まった間隔で礼拝所がちゃんと備えられているという、そういった社会であります。またもっと、あれ言うとですね、エレベーターなんかはですね、エレベーターのボタンを押すっていうのも仕事になってて、安息日仕様のエレベーターっていうのは、各階、停車になっているというような姿があります。それだけ社会全体、全ての人がその日は神様を礼拝するということに集中するための日なんです。なので、何か道具を利用するといったような労働というようなことが禁じられている、こんなことで、イメージすればいいんじゃないかなと思います。で、それは死人を埋葬するということでも同じでした。いろんなものを持って死人を埋葬するわけです。葬るわけです。その一つ一つのことがやっぱり仕事というふうに理解されて禁じられるのが安息日であります。なので、イエス様が十字架にかけられて死なれた、その時にですね、この安息日との関わりっていうのが深く関わりがあったんです。イエス様が十字架にかけられて死なれた、それは金曜日の3時ぐらいの出来事でありました。ユダヤ教の安息日、土曜日から始まりますので、あと数時間で安息日が始まる、そのタイミングでイエス様は息を引き取られたのであります。聖書の地域、ユダヤ人社会での一日の境目は日没です。なので金曜日の午後3時頃に息を引き取られたと考えると、日没までだいたい2時間ぐらいのものでありましょう。その約2時間の間で埋葬するとなると、十分なことはできないわけです。 取り急ぎ遺体を墓に運び込んで最小限の処置を施して一旦その手を止めなければならなかったのです。イエス様と親しく過ごしてきた人たちからすると、消化不良もっとちゃんとしたい、こんな思いを抱くような状況であります。マルコによる福音書の記事を見ると15章の47節のところにはですね、アリマタヤのヨセフという人がピラトからイエス様の遺体を引き取って、そして自分の墓に納めたということがあって、それを眺めることしかできなかった、見つめることしかできなかったマグダラのマリアとヨセの母マリアという存在のことが記されていました。イエス様は人々の敵、人々からも嫌われてと言ったら分かりやすいかもしれませんけれども、そんな中で十字架にかけられました。なのでそういった嫌われた人々、嫌われた人を公に葬る、私が引き取ってこの人を葬ります、この人の遺体を責任を持って預かりますというふうに申し出ることは勇気が必要でした。そうでないと人々からあいつも仲間だというような感じで後ろ指さされるような、そんなことにもなりかねなかったからです。なので勇気だけではなく社会的身分というものも求められたわけです。このアリマタヤのヨセフ、身分の高い議員だったということが確認されています。一市民であるマグダラのマリア、ヨセの母マリアだと引き受けることができないような状況だったということがわかります。身分が高いからもある程度守られるというようなことがあったからです。一方マグダラのマリア、ヨセの母マリアからすると、心の内ではイエス様の遺体を引き取りたい、関わりたいと思っていても、そういったいろんな人たちからの迫害から逃れられないかもしれない、場合によってはナザレのイエスの共犯者だということで捕まってしまうかもしれない、そう思うとなかなか手を挙げられずにいたわけです。そんな中、アリマタヤのヨセフによって墓の穴に納められたイエス様の遺体でありました。そしてそのことを見つめていた婦人たち、土曜日の日没後、つまり安息日が終わるとですね、すぐに彼女たちはその夜遺体をきちんと葬るための準備として香料を買いに行きました。そして夜が明けて日曜日の朝早く日の出とともに出かけていくのであります。皆さんも大切なことが待っているその日の前日には次の日の準備をすると思います。当日の朝には待ちきれなくて早く起きてしまうなんてことを経験したことがあるのではないでしょうか。それが楽しみにしていることであれば嬉しい気持ちでいっぱいだと思いますけれども、ここでの女性たちの気持ちは決して楽しいものではありません。そうではなく、もう悲しみのどん底です。心から大切に思ってきたイエス様が十字架にかけられて死んでしまった、その悲しみの中でもうどうしようもない思いでいっぱいなんです。人の死、それはその人との関わりの関係の終わりです。それ以降その人と話すことも触れ合ったりすることもできなくなってしまうのです。なのでそういった死者を葬ることには大きな悲しみ、また喪失感、失ってしまった、そういう思いがいっぱいになるのであります。死んだ人間は決して生き返ることはありません。これはもう当然のことです。それでも最近の社会情勢を見ているとゲームなどの影響か、こういった感覚が薄くなってしまっているんじゃないかいうように思われるような事件が多くあるような気もしております。死に至らなくても相手を傷つけるということも同じです。一度受けた傷は決して治りませんし消えません。それは単純に肉体的な怪我の回復ということだけではなく、傷つけられる経験も含めて言えることです。イエス様の死はその身体的な命はもちろんのこと、人の裏切りや敵意によって引き起こされたことは間違いありません。 その体が傷つけられて息を引き取られただけではなく、その心の内も深く傷つけられたことを私たちはしっかりと見つめておく必要があるでしょう。私たちは画面や紙、紙面の二次元に生きているのではありません。実際に体と思い、心を持って生きているのです。失った命はコンティニューで再開することなんてできません。傷つけられても何事もなかったようにまた新しく進むなんてこともできません。何よりも私たち一人一人は神様によって尊く値高い存在として、愛されるべき存在として作られ生きているのです。この神様の愛を踏みにじるようなことはすべきではないのです。同時に私たちはイエス様を通して死が全ての終わりではないということを知らされていますけれども、別れの悲しみや喪失感というものは決してなくなることはないでしょう。ここに登場する女性たちは皆イエス様を大切にしてきた人々ですから、少しでも早くイエス様の遺体をきれいにして差し上げたい、そんな思いから待ちきれないほどの状況で日の出とともに墓へ出かけていくのです。先ほど確認したように、その気持ちは当然暗く沈んでものであったことでしょう。イエス様がいなくなってしまって全てが終わってしまったかのように思っていたとしても何ら不思議はありません。そしてその気持ちの問題だけではなく、イエス様をきれいに埋葬しようとするとき大きな問題があることに気づきます。それは墓穴を塞いでいる大きな石の存在であります。女性3人の力ではどうすることができないほどの大きな石が塞いでいるのです。この石については今朝教会学校の方々には蒼天礼拝で確認しましたので、ここではですね、神様によって神様の言葉が伝えられるためにどけられていたということだけお話ししていきたいと思います。そして石がどけられていて墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が座っているのを見てひどく驚いた婦人たちの姿が記されています。なぜ彼女たちがひどく驚いているのか、本来イエス様の遺体がそこにあるふうに思ってきたのに、そこに若者が座っていたからでしょうか。確かに想像していたことと違う状況に出会うとびっくりするのはありがちなことです。誰もいないと思って入った部屋に誰かいたらびっくりして声を上げるというようなこともあると思います。それはよく知っている人であっても驚くはずです。それが全く知らない人だったらなおのことであります。けれども一番の彼女たちの驚きは、イエス様のご遺体がどこかに行ってしまっていることです。これは婦人たちの思い、彼女たちの思いが、あ、イエス様は死んでしまったんだ、ここに留まっているところから来る嘆き、驚きです。イエス様は実はここに至るまで弟子たちに向けて3回にわたって自分の十字架の死と復活についてお話しされていました。それは十字架にかけられて死ぬけれども復活する、死の絶望を超える希望を教えておられたんです。けれどもここでこの婦人はその復活の希望にまで思いが向いてないんです。イエス様は死んでしまった、だからそこに遺体があるはずだ、そこにずっととどまったまんまなんです。これを教えられた弟子たちもこの物語では登場しないほどに人前から姿を消してしまっています。それはイエス様が語られた復活の希望などどこかに行ってしまっているかのような姿であります。それに比べて婦人たちがこのイエス様の遺体を葬るために登場しているということを考えると、女性たちの方が強いというふうに思われるかもしれません。男女どちらが強い弱いなんて、その男女と比べるような話ではないわけであります。けれども男性である弟子たちもこのイエス様に従った婦人たちも同じようにイエス様の死 いうことを嘆き、また恐れていた状況に置かれている。イエス様が教えられていた復活に目を向けることができずにいるという点では同じでありました。だからこそ彼女たちは死の絶望の中でイエス様の遺体を少しでもきれいにしよう、このように思っていたのであります。でもこれは当然といえば当然のことです。人間は誰一人として死から逃れることなどできないからです。死からの復活などありえないというのは常識中の常識です。けれどもイエス様の遺体は墓の中からなくなっています。ここに目に見える形でイエス様の復活を示されている婦人たちがいるのです。ただ今の私たちの中でもこういう状況を突きつけられたらどうでしょうか。聖書で語られるけれども、そんなことがあるはずがない、死んだ人間がよみがえることなど荒唐無稽な作り話だ、こういった具合の批判が常にあると言ってもよいでしょう。それでもここでは聖書という書物としての二次元の事柄としてではなく、私たちの現実である三次元の出来事としてこのイエス・キリストの復活を聞くんです。なぜそのように言えるかというと、復活の出来事の実際結果が今も私たちの世界にここにあるからです。まさにここ、この教会がその結果です。私たち豊橋教会も含めて世界中のキリスト教会が復活されたイエス様を表しているのです。イエス様の復活を婦人たちに伝えた若者は天使です。天使は神の言葉を伝える、神様におられる天から使わされた存在であります。この天使、7節で、さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい、あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる、かねて言われた通りそこでお目にかかれる、このように言いました。ここでわざわざペトロの名前が挙げられていることに注目すべきでしょう。ペトロというのはイエス様の一番弟子として知られていました。ただ彼が一番弟子だったから名前が挙げられているというのでしょうか。確かにペトロは一番弟子としてイエス様に愛されたものでありましたし、他の者たちからも一目置かれていた存在であったかもしれません。マルコによる福音書の14章の31節ではこんな言葉を代表して言っています。たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません。たとえ死んでもあなたを知らないなどと言わない、こうペトロはもう言い張るんです。イエス様のためなら何も惜しくない、そういった感じをもうこれじゃないぐらいのイエス様に対する親愛の念、愛情を表しているんです。けれどもこの言葉を発した数時間後には3度もイエス様のことを知らないと否定してしまうペトロです。そしてイエス様が言われていた通り、1度目に知らないと言った後と3度目に知らないと言ったその2度、鶏が鳴くことになります。その時彼はもう泣き崩れてしまうのです。自分が力強く言い張ったこと、どんなことがあっても死ななくてはならないようなことがあったとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません言ったにもかかわらず、知らないと3度も言ってしまった。イエス様が言われていた通りのことになってしまった、なんて自分は弱く脆いんだろう、泣き崩れてしまうのです。どれだけ強い思いを持っていたとしても、それがいとも簡単に崩れ去ってしまい、イエス様が言われた通りになってしまうのです。本当はそうしたくないのに、ペトロはイエス様のことを裏切ってしまったのです。こういった裏切りの姿、天使の言葉を聞いた婦人たちにも、また私たち自身にも通じるかもしれません。この婦人たち、恐れのあまり この場を逃げ出しました。伝えるように言われた言葉も誰にも言わなかった、言えなかったのです。私たちも自分の置かれている状況のあまり、神様の言葉から遠く離れてしまうような裏切りの姿をいとも簡単に持ってしまうような罪人であることを思うのです。けれどもこの婦人たちのこともまたペトロのこともイエス様は見捨てられません。私たちの人間同士の感覚なら、裏切り者、また役に立たなかった者言った時に切り捨ててしまう、もうそんなものはどうなっても構わない、そんなふうに思ってしまうことが多いのではないでしょうか。けれどもイエス様はペトロを許してくださいます。何よりもペトロはイエス様からとても大切な言葉を投げかけられています。それはマタイによる福音書の16章の18節の一言です。聖書をお持ちの方、32ページになると思いますけれども、マタイによる福音書の16章の18節、私もペトロ、私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。こうイエス様はペトロに言葉を投げかけられているのです。イエス様の言葉によってペトロには教会を建てるという大きな役割が与えられています。けれども教会はペトロ一人だけによって建てられるものではありません。ペトロを通して、またこの後多くの人を通して語り伝えられることによって、キリストと出会った信仰者によって建てられるのです。つまりキリストを信じる信仰、またキリストを中心として教会が建てられている。だからこそ今この時代、この世界の中で建てられているキリスト教会が復活されたイエス様を表す結果だ、このように申し上げたのであります。そしてイエス様の復活が聖書の登場人物に対する出来事としてだけではなく、今を生きる私たち教会の一人一人に向けてのキリストとの出会いの現実であるということが知らされるのです。この礼拝の中で復活されたイエス様と私たちは出会う時が与えられるのです。婦人たちは墓を訪れたにもかかわらず逃げ出してしまいました。しかしそのような婦人たちに対しても、そして今を生きる私たちに対しても、すべての人間のために、あなたのためにイエス様は十字架にかかり死んでよみがえられたのです。そして教会へと導き、信仰を示し、あなたと共に生きてくださるのであります。ここに死を超えたところにまで働かれる救い主を信じ生きるただ一つ希望があるのです。イースターの喜び、それは復活の主があなたと共におられる、この喜びの知らせを受け取ることであります。復活されたイエス・キリストが今あなたと出会ってくださり、今からのちもあなたのその命の希望となってくださいますように、共に祈りを捧げたいと思います。祈ります。天の父なる御神、あなたは私たちを救うためにクリスマスによってイエス様をこの世界に送ってくださり、イースターによって私たちへの救いを確かに示してくださいました。感謝いたします。どうか私たちがあなたによって作られたものとして、聖霊の導きの中、救いの道を歩むことができますように、どんな時でもあなたの御言葉を聞きながら歩んでいくことができますようにお導きください。あなたの御言葉は私たちの光です。日々の生活の中でさまざまな経験をする歩みでありますけれども、この世界のすべてにおいて、ここに集められている一人一人の上に御言葉の光を指し示してくださり、行くべき道を照らしてください。そしてイエス様は十字架にかかりよみがえられたことを、自分に与えられた喜びの出来事であることを 受け取らせてください。そしてその喜びを胸に、新しい習慣を共に歩み始めていくことができますように。私たちの救い主であるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌78番。